はい、2月勝手に聞きやがれでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私先月60歳になりましてですね、初めての放送となります。まあ何も変わってないんですけども、体力だけは落ちてきているということでございます。まあそれでも頑張って番組を続けていきたいと思っておりますよ。今日も素敵なゲストが来てくれてますんで、張り切っていきましょう。そんじゃ行ってみましょう。高橋文の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、2月マンスリーゲストをご紹介いたしましょう。最高最強のロックバンド、ラングスティーンのフロントマン、コウジくんです。
どうもこんばんは。ラングスティーンというロックバンドやってるコウジと言います。よろしくお願いします。
お疲れ様です。元気ですか。
あ、元気です。酒飲んでないんでちょっと硬いですね。
相変わらず飲んでるんですか。
酒もタバコもやめられないですね。
うん、まあ一緒だね。そこはね。まあミュージシャンだからいいんだよね、はい、それはね、はい。まあね、皆さん、ラングスティーンご存知の方もご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけども、最高のロックバンド、スリーピースバンドでございます。実は、コウジさんは、10年前、2015年の4月のマンスリーゲストだったんですよ。
あ、10年。ね、あっという間ですね。
あっという間ね。だから結局、飲みに行こうぜなんつって、10年会ってなかったんだよね。申し訳ない。50歳の誕生日記念ライブの時に出ていただいて、ラングスティンね。
うんうん、
それ以来だよな。
そうですね。忘れられてなくてよかったです。
いやいやいや、まあね、皆さん、まあ1回目聞くとわかると思うんだけどね、まあアーカイブに出てるんで、こう、辿って聞いてもらえればいいんだけど、まあもともと僕地元北海道の函館で、コジ君も函館で、
そうです。
で、まあバンドをねお互い切磋琢磨してやっていたと、地元でね。
うん。
そうですね。でもビッグになられちゃって。
いや全然です。
いや。
もうただ悪い先輩のね姿見て。
うん、それ俺？
もちろんです。
なんでやね。まあね、そういった間柄でございまして、まあねやっぱり。10年経っても、なんか、こう、会うと、おう、みたいな、なんか、全然会ってなかったって感じではないね。
全然、そんな気しないですね。
ねえ、うん、なんでかね。やっぱり、ロック、お互いロック魂。お互い
好きなことやってるからじゃないですか。
ねえ。
はい。
でもあれだね、ラングスティーン、もう、結成2002年だよね。
それくらいですね。
ねえ。
うん。
ってことは、もう 20?
もう20年超えですね。
ねえ。
はい。
重鎮じゃん。
いや、そう、本当ですね。
なあ。
今も、息子みたいな歳の子たちも、結構かっこいいロックバンド、
うんうん、
結構出てきて、
うんうん、
頼もしい限りですけど。
そういう人たちは、あなたに対してはどういう接し方してくんの？
いや、まあ、一応こう。まあ、本当、同じような、好きな音楽の話だったりとか、なんか、10年くらい前だと、まあ、まあ、時代の流れとかって、うん、自分がこう好きだったあの、うん、音楽、をやってる、まあ、例えば、明太ロックとか、うん、そういった感じのパブロックとか、うん、スティーフレコード関係のとか、やってる若者はあんまりいなかったんですけど、
うんうん、そうだね。
高校20年経ったら、本当、うん、多分、自分らと同い年ぐらいがもう親なんですよ。
うん、ああ、そうだよね、うん。
だから自分の子供ぐらいのバンドがちょうど今出てきて、話が合うんですよね。
ああ、なるほどね。うん、だから、その時代に逆行してるバンドも出てきててさ、ボードクラブとかさ。
そうそう。
あれ
まさにそう。親が、
うん。
同い年で。
高橋ロックミーベビーがいろいろディレクションしてるバンド。
ああ、そうそうそう。
そうそうそう。
清志郎さんの。
そうそうそう。はい、来た時も、 まあ、だからいろいろ話したんだけど、
う
ん。
そうそう。もう出始めの頃も一緒に対バンしたりして。う
ん、あ、ほんと、はい、かっこいいよね。
いいですね。あ、うん、青学のヘリートたちですけど。うん、そうそうそうそう。
ベースの子が可愛いよね。
ひなこちゃん、かっこいいですね。好きなんだよ
な、好きなんだよなって言ってもあれだけど。もう、ロックミーベビーに合わせてくんねえかなって言ったんだけど、ね、違うか。だから、もう、なんかね、
はい、
あの、ボードクラブなんかも、ロックミーベビーさんも、うん、そんなん売れるわけねえだろうと、
うん。
お前何考えてんだっていう状態だったらしい、
うん。
でも結局すごい売れたじゃん。
うん、だからもう。嬉しいですよね。
うん、もう、ロックミーベビーさんの勝ちだよね。うんね、まあ、やっぱり音楽分かってる人がやるとね、
うん、
それなりに。
いい感じでね。
うん、やっぱり、コージ君なんかもその若い、うん、今言ってたようなバンド、対バンとかすると、やっぱり刺激になる。
うん、ああ、もらうし、
うん、
は、なんかやっぱり話してても、
うん、
ね、同じようなものが好きっていうのはすごく嬉しいし。
そうだよね、うん。
しかもかっこいいし。
うん、うん、うん、うん。で、あれだよね、結構、俺も、SNS よく見るけど、うん、ツアーもまめに行ってるね。単発も含めて。
そうですね。
あっちこっちね。
うんうん、
まあ、その、全国各地の、その、まあ、同じようなジャンルの、
うん、
が好きなバンドと対バンしてね。
全国にいますからね。
ね、もう全国、う
ん、やっぱり、
もう知り合いになってるっていう、
ね。会いに行きたいですよね。
ねえ、うん。いや、だから、
東京で、
うん、
毎月とか、毎週やってても、うん、まあ、結局同じようなメンツになっちゃうわけですから。やっぱり東京でだけでやっても、
うん、
あんまり意味がないな
と。そうだよね。うん、でもやっぱりなんかさ、まあ、地方って言い方したらちょっと失礼かもしれないけど。もう
全然関係ないですよね。
地方の方が熱いよね。
熱いし、ちゃんと聞いてくれるし。
う
ん、
そうそうそう、うん、盛り上がりもあるしね、う
ん。ちゃんと喜んでくれるし。
だから、逆にもうなんかこう大都市じゃないのかな、うん、このロックを届けに行く場所っつうのは。
うんうんうん
う
ん、
ふうに俺なんかも最近すごい思ってて。う
ん、いやもちろん、東京だと、
ね。いやもちろんね、
う
ん。
素晴らしい刺激たくさんあるんで、うん、大好きな街ですけども。うんうん
そうなんだけど、うん、俺なんかだからもう、ライブ今後やるのも、群馬とか栃木とかさ、
うん、
茨城とかさ、あっちも盛り上がってるみたいでさ。
いや、いいと思いますよ。
ね。
うん、もうどんどん。
そうそうそうそうそう、そう。だから、いやーもう、結構活躍してるのはお見受けしてて10年間。
はい。
10年間。
はい。泣かず飛ばずで。
いやいやいやいやいや。泣いてもいないけど。でもあれもね、今、レーベルは、
グッドラビンで。
そう。
はい。
藤尾さんの。
そうなんですよ。
系列の。
大好きな。
ねえ、はい。そこも俺すげえなと思ってて。
いや、もう光栄なことですけども。
ねえ。はい、素晴らしいレーベルですよ、グッドラビン。
うんうん、
なので、そういうのも含めて本当になんか頑張ってるな、頑張ってるなって俺が偉そうに言うわけでもないんだけど、なんか素敵だなと思ってますよ。
ありがとうございます。
いつも。
ありがとうございます。
で、あれだよね、2002年に結成して、ベースは丸。
うん。
そうです。それとドラムマッツだったけど、
そうなんですね。
2019年に脱退と。
はい、そうですね。
ねえ。
うん、まあちょっと、いろいろ、はい。
ねえ。うん、あれ、俺北海道、去年ツアー、アコツアーで行った時に、
うん。
安藤にマッツ来てくれたかな。
あ、そうですか。
あ、なんかあったような気がするわ。
まあ今はまだ、東京近郊にはいるんですけど。
そうなの、はい、なんか帰ってきてたのかなわかんないけど。なんかあったような気がする。
はい、
うん。
まあやっぱりこの年になると、
うん。
うん、函館帰るって話だったんですけど、ちょうどコロナになって、
うんうんうん。
帰れなくなったりとか、うん、まあそういうのもいろいろあったんですけど。
なるほどね。はい、それはなんか、音楽性の違いとか、まああんまりそんなこと聞くのあれだけど。
まあやっぱりそう、親のこととかですよね。
うん、
音楽性なんかもう、多分もう今更
もう。いや、一応聞いてみたじゃん。なんか、あんまり言いづらかったらあれかなと思ったから。いや、
全然。
あ、本当。
同じようなものしか好きじゃないかったですけどね。
うん。
そればっかりしょうがない。
それも俺も結構ショッキングだったっつうかね。
うん。
あ、抜けちゃったんだ、と思って、
ね。ずーっとやるとばっかり思ってましたけど。
そうだよね。うん。んで、今入った、なんだっけ、成田くんだっけ。
成田。はい。
成田くんっていうのはどういう、うん、あれで入ったの、
まあ、もともと、一緒、うん、まあ、対バンっていうか、
うん
うん、バンド友達で。
うん。
で、家も近所で、
はいはい、
まあ、やっぱり同じような音楽が好きで、
うんうんうんうん、
で、たまたまその成田がやってたバンドも、
うん、
あんまりこう活動できてなくて、
うん、
で、よく飲み友達だったんですけど、うん、まあ最初は、まあヘルプっていう形で、
うん、
急遽もう10本以上ライブ決まってたんで。
ああ、そっか。そうだよね。穴開けられないもんね。
で、それでもやってくれるかねって言ったら、まあ二つ返事で、もうやってくれて、
おー、
うん、でそこからまあ まあ、正式メンバーっていう感じで今に至ってますけど。
ねえ。
う
ん。けど、いいドラムだよね。
あの、頑張ってますね。
ビデオとか見て、あの、音源も聞いたけど。いやいやいやいや、あ、若いんだっけ、まだ。
俺らよりは若いですけど、もうでも40代ですね。
あ、そう。
はい。
でもなんかもう、気合入ってるよね。体もね。まあ、マッツも気合入ってたけど。あ、
そうですね。
で、マルは相変わらず。
相変わらずですね。
相変わらずあんな感じで。
何も変わらず、もうロックしかできない。
いやいやいや、ま、マルはもう昔から、あの、地元にいた時からもう、ロック、ほんとロックしかないみたいなやつだったからね。
うん。まあ、あんまりいないタイプですね。
かっこいいよね。
かっこいいですね。
マルもね。うん。うん、あの、シュッとしてるしね、未だに。
うん、
まあまあ、そんなメンバーで、今ガツンとね。
はい。
やってて。実はあの、ラングスティン、アルバム出るんだよね。
そうなんです。
素晴らしい。はい、2月12日発売でございます、
はい。
まだね、この放送の時発売されてません。タイトル、ストンピンデイツ。
はい。
どうですか、このアルバムは。
7枚目のアルバムになります。
ね、うん。これはあれだよね、前回のあの、このローリンデイズの、
はい。
まあ、
うん、
なんて言うんですかね、ビートルズの青葉赤番じゃないけど、赤番青葉じゃないけど、そういう位置づけなんでしょ。
コロナでライブ活動ができない時期に、
うん、
作った曲、
うん、
まあ本当家でギター弾いたりとかすることしかなかったんで、その時できた曲を、
うん、
まあ最初16曲ぐらいあったんで、
うん、
それをまあレーベルグッドラビンの社長と相談して、
うん、
もう16曲溜まったからもう出したいよって言ったら、
うん、
16多いから、ちょっとまあ分けて出そうって。
ああ、なるほどね。
結局そんな話で。
うん、はい、うん。
で、ローリンデイズを去年、8曲入りで出して、
うん、
で、もう曲がコロナの時期で、同じ時期のが溜まってたんで、
うんうん、
まあ今回、
うん、
ストンピンデイズって形で出します。
なるほどね。これローリンデイズ小松くんの歌入ってたよね、
うん。そうなんですよ。そうなんですよ。
スリーコート
で。そう、ふむふむ先輩も、よく知ってると思う。
いやいやいや、もう、かかるも頑張ってんね、バッツサインね。
そうなんですよ。嬉しいですよ、だから。
なんか何周年記念とかやるとかやんねえとか、うんうんうん。
今やったのかな。
SNS 見たけど、
はい。やってましたね。
頑張ってるよね、
そう彼も。めちゃくちゃ嬉しいですよ。
まあね、はい、やっぱり、こう、一回足突っ込んじゃうとさ、俺なんかもう、まあ、なかなか俺はライブできないんだけど、うん、やっぱりこう、やめるっていう選択肢はないんだよね。
ないですよね。
うん。うん、なんかあれば、
それぞれのペースで
やるぜって、
はい。
それでいいと思います。いう感じなんだよね。うん、だから、そういった意味では、やっぱり、ね、コージ君とかは、もう、前線で頑張ってるから、
いえ、
はい。やっぱ、俺らにしてみては、もう、本当に、あの、嬉しい限りでございますよ。
光栄です。
ね。
はい。
ということで、この、ローリンデイズから、この、今回の2月12日発売のストンピンデイズ、これ2枚。まあ、ビートルズばっかり例えてるけど、ビートルズだとホワイトアルバムを1枚ずつにしたみたいなね。そんな勝手な俺の判断だけど。
もう、光栄すぎますよ。
いやいやいやいやいやいや。でもあれだよね、ラングスティンって結構、ガイタレのオープニングアクトとか。
そうですね、これ、コロナの前なんかは。
やってたよな。
うん、ビニールジャパンが結構、なんか声かけてくれて。
うん、
まあ、本当大好きなニューヨークドールズ、
うん、
ハートブレイカーズ、ジョニー・サンダース、
うん、
もう亡くなってますけど、
うん、メンバーね、
うん、一緒にやってたシルベインや、あとデッドボーイズの、
うん、
チータークロームとかもやらせてもらって、うん、チータークロームはまだ元気ですけど、
う
ん、シルベインなんかももう亡くなっちゃったりして。
そうね、
うん。もう本当。
でもそれどうでした？それは、その時は。
いや、もう、楽屋でもすごくフレンドリーにしてくれたり。
あ、そう。
はい。まあ。
なんかこう話とかも別にできる環境だったんだ。
できます。飲みにも一緒に連れてってくれて。もちろんライブは本当感動しましたし、
うん。ご機嫌な人たちだったんだ。
うん、すごい。で、シルベインは、まあ、リハ終わって、
うん、
まあ、俺たちがこう、近くの居酒屋で飲んでたら、
うん、
ふっと横を見たら、カウンターで一人で。
うん。
つまみながら飲んでたんですよ。
一
人で日本の居酒屋で。
すげえかっこいいな。
かっこいいですよね。
おしゃれというか、粋、
うんうん、
だね。
粋ですよね。
かっこいい外国人なのにね。なるほどね。だからもうそういったね、いろんな経験もされて、
はい、
どんどんどんどんね、バンドもこう飛躍していってる状況でございます。うん、まあ今回ね、曲をおかけしようと思うんですけども。
はい、
ちょっとね、まだアルバム、これ発売になってないので、
はい、
放送日には。
はい、
そのさっき言った、ついになるアルバム、前回のローリンデイズ。
はい。
からまずは、はい。聞いていただいて。
はい。
っていう形しましょうか。
はい。そうしましょう。
どうしましょう、浩二さん。
はい。
ローリンデイズから何をおかけしましょうか。
去年出した、ローリンデイズっていうアルバムで、1曲目に入ってるカウントナインって曲なんですけども、
うん。
まあ、本当にコロナの時期にライブができなくて、まあ本当ライブハウスとか、もうなんかやり玉にあげられて。
うん、ああ、そうだったね、う
ん。なんかもうそのやりきれない気持ちを書いた曲で、本当、もうどんな立場、どんな状況になっても、カウント10までは言わせねえよっていう曲です。
なかなかかっこいいじゃないの。ねえ。わ、うん、かりました。まあまあ、あのね、今後も、まあ、レコ発のライブも、まあ、次回の放送でいろいろ詳しく聞きますけども、はい、まあその辺の情報は、うん、SNS 系でチェックしていただいて、
はい、
まああの全国多分行かれると思うんで、まあ、皆さんぜひチェックしてですね、ライブに足を運んでいただければと思いますよ。ね、でこうラングステンは今後どういう世界デビューとか考えてないの？
ロックペンスみたいですか？
そう。
いや、まあ本当、体が動く限り、自分らのペースを大事にして、やりたいです。もちろん仕事しながら好きなことやってる立場なんで、あとまあ協力してくれてる、グッドラビンというレーベルだったりとか、まあ全国にいる同じような気持ちでやってるロックバンドの人たちと同じような感じで。
なるほどね。だから、ライブでも、そんなこんな言っててもすげえやってるよね。割と、
うん。うん。なんかもう、それがもう普通日常というか。
うん。
はい。
やんないと死んじゃうみたいな感じだよね。まあ死にはしねえか。
死にはしないけど。
死にはしないけど、なんかこう、もやもやしちゃうでしょ。
う
ん、
そうですね。
うん。いや、そら、すぐわかるな、ま、いやもう、もうね、皆さん多分告知の動画とかをね、見ると、非常にもうロックな感じに仕上がっている浩二君でございますけども。まあね。何か、じゃあ、まあ、第一回目終わりますけど、そろそろ曲をおかけして、
はい。
何か、ファンの皆様に、メッセージございますか、
はい、まあ、10年前に、このラジオを出させてもらって、まあ、その時出したのは3枚目のアルバムで、
うんうん、
その後に、まあ、本当東京で出てきて、大好きだったシーナンドロケッツの、
うん。
鮎川誠さん亡くなっちゃいましたけど、
うん。
まあ、どうしても一緒にライブがやりたくて、
うん、
自分で直接連絡して交渉して、
うん、
まあ、マネージャーのジューコンちゃんを通して、ライブに自分の音源持って行って、
うん、
あゆかさんと話をして、
うん、
いろんな話をして、まあ、ダメかなとか思いつつ、
うん、
家に帰って、
うん、
次の日、
うん、
工事出るよっていう返事をもらって、
うん、
もう飛んで喜んで、
うん
で、下北で一緒にライブをやって、
うん、
その後、まあ、函館でいつかやろうぜっていう話になってたんですけど、
うん、
もう悲しいことになくなっちゃいましたけど、
うん、
まあ、そんな気持ちも抱えながら、
うん、
受け継いで、
そうだね、うん。
これからも転がり続けたいと思います。
わかりました。
はい。
ちゅうことで、2月、マンスリーゲスト、ロックバンドラングスティーンのフロントマン、浩二さんでございました。それでは、先ほど言いましたように、前回のアルバム、ローリンデイズからですね、一発目カウントナインという曲をおかけして一旦お別れということで、また次回深くお話をさせていただければと思いますよ。はい、じゃあ今回一旦お別れでありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあラングスティンの浩二君でした。ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターしんねです。
はい、こんばんは、
よろしくお願いいたします。
お疲れでございます。
お疲れ様です。
どうですか、中井くん問題は。
なんかね、よく言われてる方がいっぱいいらっしゃってますけども、
うん、
まあその何が真実かどうかっていうのは置いといてとかわからないじゃないですか。
まあね、
ただなんか問題定義が、
うん、
中井くんの問題からやっぱフジテレビの問題に変わってってるというか、
うんうん、
なんかそこがここまでかなり大きくなってしまったというか、タレント個人の話ではなくなってきてるなという。
ただだからフジテレビも上層部が絡んでたってことだよね、あれね。
まあだからそれも、まあ断定じゃないじゃないですか。
まあね。うん、
否定はしてますから。
うん、
今の段階ではですよ。うん、この、収録はまだちょっと1月の後半の方にやってますけど。うん、
まあでも、ね、一応中井くんはもう引退しちゃったしね。
うん、逆にどう思うんですか？
いや、まあうまいこと結末だなと思って。だってさ、
はい、
もう引退したってことは一般人なわけじゃん。
はあ。
だからもう取材とかも来ないし。
うん。
ね。
そうなんですかね。
そうでしょ。ないと思うよ。
うん。
そこでしょ？
でも何を思って一般人なんですか？
いや、だって芸能活動をもう引退したってことは一般人じゃん。
でも、そういう女性絡みの問題を起こしたことって、
うん、
一般人だろうが関係ないわけじゃないですか。芸能人だろうが。
関係ないけど、じゃあ、さあ、一般の人が何かあったって取材なんか行かねえじゃん。
いや、行くじゃないですか。女性とかそういう性絡みとか。
まあ、あるけどさ。
犯罪性があったりとか、うんうん、ジャーナリズムが動きさえすれば、
うん、
で、それが、やっぱり、もう、ほぼ、準公人みたいな方だったから、うん、その後も、なんかやりそうですけどね。
いや、でも拒否できんじゃない？
ああ。
もう芸能人じゃないんで、みたいな。
なるほど。
っていう作戦かな、と俺は。
あ、作戦。
ただもう、なんか10億くらい、あれもあるっていうしさ、資産もあるっていうしさ。
どっからその、運営さん、そういうなんかネットリテラシーがちょっと危ないなってたまに思うんですけど、
うん、
今、すごい AC でもやってるじゃないですか、CM。
ああ、もうあれも。
決めつけてか。
あれもさ、
決めつけてか。
気狂いそうになるよね。
気狂う。
中山健脈くんです。
ああ
。めちゃめちゃ同じのばっかり流れてるとなんか洗脳されそうなんだよな。
だから良くないですよ、そういう不確かな情報でね。
うん。
自分で見て、
だから10くらいあるらしいよっていうだけ。俺は知らないよ。知らないけど。
それ言われたとね、とて、答えようがないですよ。
いや、だからまあまあ、そんだけ稼いでるでしょっていう話で、芸能人でね。そしたら別に、ね、海外かなんか行けいい話じゃん。
わかんないです、だって保証が。
保証だって10億あったらいらねえだろ、保証なんか。
さあ。
まあ10億あるかどうかわかんないけど。
そんな話はもう全然わからないので。
うん。いや、10億欲しいよ。欲しいよっていうか、1億ももう一緒のうち見ることなんかねえだろうな。
うん。さあ、ちょっとわかんないです。
あるかな。払ったあるかもな。なんか、
いや、わかんない。
一攫千金で。
いや、わかんないっす。そういう不確かな話は。僕は。本当にわからないです。その、たらればで話してたらキリないし。
まあね。
うん。だから今回の問題もね、
うん、
もう僕が考え及ぶところの話はないですよ。
まあそうなんだけどさ、うん、話題になってっから振っただけだよ、
うん、でもなかなか答えづらいですよ、うん、
そうかな、別にね、
人のことですから。
まあね、うん、まあまあそんな感じで、
うん、
頑張ってください中井くんもっていうことで。はい、曲いきましょう。佐野元春&ザ・コヨーテバンドでつまらない大人にはなりたくない。はい、勝手に聞きながら、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、浩二さん来ていただきました。ほんと10年ぶりですね。50歳のライブの時に出ていただいて、それ以来なんで10年間。まあね、コロナとかもあったんでね、いろいろ、まあそんな言い訳になっちゃうんですけども、お会いできてなかったですけどもね、久々に会えて、もうなんか全然10年会ってなかったって感じさせない感じだったんで、すごい嬉しかったでございます。勝手に聞き上がれ、来週じゃない、次回も、浩二さん来ていただけるんで楽しみにしておいてください。次回の放送は2月18日火曜日20時から、再放送24時からでございます。いやー、ほんとね、やっぱり昔からの知り合いというかね、友人は素晴らしいものでございます。本当に時が、10年経っててもですね、何もなかったかのように、おーみたいな感じでね、接しれるんで、素敵なことだと思いますよ。 はい、じゃあまた次回もお楽しみということで、高橋文美の勝手に聞き上がれ、お相手は高橋文美でした。それじゃあさようなら。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。